こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあちょっと今回はですね、こう AI 駆動開発の考え方についてちょっと最近ちょっと気づきがあったんで、はい。あ、まあ、これちなみに阿部ちゃんにもまだ喋ってないという状況なんで、阿部ちゃんもどんな話されるんだろう。
今日は何も伝えずに喋るっていう
ドキドキしてるっていう、
は
い、
ドキドキしてる、そう、はい、
っていう感じなんで、まあ、ちょっとなんかざっくりね、あのなんか考え方って結構大事だなと思ってて、 AI 駆動開発をするにあたって、
するにあたって、だからプレイヤーとしての考え方みたいなイメージなんですかね。
AI 駆動開発というものを行うにあたっての考え方のアップデートみたいなのが結構 大事だと思っていて、あで、はい、なんかその上でしかも特に阿部ちゃんみたいに、阿部ちゃんとか、まあ、他のエンジニアの人たちもそうだと思うけど、もともと開発をやってた人たち、はい、
うんうんうん、
方が、まあ、ここのなんかその思考のスイッチみたいなのに苦労するだろうなっていう、うん、まあ、ちょっと一個なんか事例合わせてね、はい、最近気づきがあったんで、なんかこう何どう言い表せばいいのかっていうのが僕の中でちょっとなかったんですけど、ちょっと最近、
はい、
あの北海道のね鶴居村っていうところに行ってきたんですよねまあ、ちょっと食関連のちょっと仕事でね。うん。
はい。
そう。で、そこで、羊飼いの、まあ、羊牧舎っていうのか、羊牧舎というか、まあ、羊の、まあ、うんうん、飼っているところ、羊飼いの方のところ、まあ、2軒にお邪魔して、まあ、生産者訪問に行ったりとか、はい、まあ、僕自身も実は昔、うんうん、蜂蜜を作ったり、イチゴを作ったりとか、まあ、していたりとか、
はい、
してっていう感じなんですけど、まあ、その中で、うん、AI 駆動開発と、うん、まずエンジニアっていうのは今まではどうで、で AI 駆動開発はどうなのかっていうところの話ができたと思うんですけど、エンジニアの今までの職業っていうのは料理人だったと思ってて、そうやることレベルに、うん、はい、で、AI 駆動開発っていうのは、羊飼いとか、まあ農家さんみたいなイメージだなって思っていて、でこれはまあちょっとその、はい、若干省流的な話じゃなくて、やってることそのものの話です、前提としてね、省流の話ではないですって感じなんですけど、まあ何が違うかというと、料理人っていうのは、まあ、自分が、うん、やりたい、やらなければいけない具体の料理像があって、それに対して必要な調理器具であったりとか、うん、まあ、素材を集めてきて、うん、まあ、自分の技術とかを使って、まあ、組み上げていって最終的なアウトプットに持っていくっていうものじゃないですか。うん、で、ま
あ、そうっすよね、はい、
うんうん、で一方で、まあ、農家さんとか、あ、どうぞ、あ、まあ、多分両方聞いてからコメントもらった方がなんかあれかもしれない、分かりやすいかもしれない、うん、
はいはい、
で、一方で、まあ、羊飼いとか、まあ、農家、まあ、養蜂とかもイメージつきやすいかもしれないけど、は、まあ、例えば養蜂が結構分かりやすいかな、ミツバチが蜜を集めてくれるんですよね、
うんうんうん、
でミツバチがどういう風に動く、はい、どういう風なミツバチたちにとっていい環境を提供してあげるといい蜜が作れるのかっていうのを考えて、でその実際の品質は、農家側というか人間側は、なんだろう、直接は触れられないんですよね。で羊飼いとかもそうで、この羊がいいお肉に育つためにはどういう牧草があって、どういう環境があって、なんかどういう風な、まあ、衣食住みたいなのを与えたらいいお肉とかになるのかみたいな、いい養乳ができるのかみたいなことは考えて介入はするんだけど、はい、あくまでもそのものを作るのは羊さんであったりとか、まあ、ミツバチさんであったりとかみたいな感じ、うん、 だから
なるほどね、
そう、はいはいはい、なんか直接手は加えられないっていう限定条件のもと品質をどう上げるかっていうのを考え続けるのが農家さんとか一次生産者の方みたいな。で料理人は自分の
そう
技術を使ってどう品質の高いものを作っていくかみたいなのを考えるみたいな。
あ、確かにそれはなんかいい例というか言えて妙な気がしますね。なんか僕もエンジニアとしてやってる場合は、まあ、まあクライアントからこういう要求とか、まあ社内でこういうものを作りたいっていうのから、まあ、スタートして、うん、そこに合うパーツ、うん、要はフレームワークだったり、まあ、言語だったり、あとはまあそれを実際に作る上で必要なエディターが何がいいとか、まあそういうのを考えたりとか、あとはそれに対してどういうふうに実装するかという、まあ、設計レベルの話を細々考えて、うん、まあ一個一個積み木をこう組み上げて、うん、まあ一つのこうお城を作るみたいな作業を多分すると思うんですよね。うんうんうん、まあ多分料理人もそうで、こういう料理を作りたい。
そう、自分の使うツールはどうかとかね、包丁はどうなのかとか。
そうですよね。包丁、鍋がどん、だから鍋が今回 何人分作るから何リットル用の鍋とかっていうのも自分で考えてこう作るわけですよね。
うんうんうん、
ところが羊飼いとか、まあそういう例で考えると、まあ、正直なんかもうコントロールができないと。なんか羊さんに、
そうそうそうそう、
じゃあ5リットル今日作ってくださいみたいな言えもしないし、
しかもいいこういう系のこういう美味しい用人を出してほしいみたいなとかって言えないわけですよね。
はいはい、うん、はいはいはい、あ確かに AI もまあ確かに細かく、要は今僕たちが AI 開発をするっていうのにも、うん、多分だから2つあって、エンジニアの人たちが、うん、自分の手足となって、うん、もうコントロールできる範疇の中でパフォーマンスを最大化していく、うん、まあこれも一つ、まあ開発のスピードを上げるっていう意味では非常にあり、うん、ありはありなんですけど、
うんうんうん、
一方でもっとこう、まあ AI って機械なんで人間みたいに休む必要もなくて、うん、24時間行動生成できるっていうような前提に立った時に、うん、まさにこれは自然と一緒で、こう自然発生的にこう物生産されていくっていう仕組みを作ることが、うんうん、まあ、重要なのかな。だから AI 駆動開発みたいな文脈が生まれてきているんじゃないかな。確かにそう、
うんうん、そう、うん、そうした時に、まあ、やっぱこれが難しいのが、うんうんうん、AI 駆動開発においては、人間が蜂蜜を作るミツバチの役目も果たせるし、ミツバチのその、まあ、巣をね、巣っていうのかな、うん、そのなんか板を挟んで、その板の環境を良くする方、はい、まあ、いわゆるその養蜂でいうところの人側にも立てるしっていう、まあ、2つが混在してるから頭の切り替えが結構難しいみたいなのがあるのかなっていう。だからまあ逆に言うと、なんか一次生産者の方々はもう割り切れるじゃん、もうできないからある意味。
ああそうですよね、はい、
そうそうそうそう、そうだから割り切ってるっていうのが、まあちょっと前提としてあるし、まあ多分その科学的にというか、まあある程度ハックされてる部分が、まあ今までこれまでの研究の積み重ねで、まあこういう風な型があるよねみたいな、 PDCA 回しづらい分余計ね、うんうん、そのもう研究され尽くしてるものをやるっていう前提があるから、まあ、そこの勉強に時間を使ったりとかっていうのを多分していくみたいなのがあるんですけど、まあ AI 駆動開発においては自分が介入できるし、多分農家さんとかも自分が介入できるなればしたいよね。
まあそうだよね、
うんうん、
今この作業をちょっとやるだけで味が数段良くなるとか思ったら触っちゃうよね、
うん、
多分
そうそうそうそう、うん、だからそれがまあなんかできないがゆえに諦めて環境整備に逆に注力できてるみたいなのは、まあその仕組み上そうなりやすいみたいなのはあるけど、なんか AI 駆動開発も結局人が手を入れるっていう判断をしたらそこがボトルネックになってくるから、どんだけこう環境づくりをしっかりしてあげて常に品質の高い、まあ自分たちでも説明責任を果たせるものの品質で、その AI の環境を構築しきるかみたいなのが多分今肝になって、
ああ確かに、だからこそ僕らもだから そのまあエージェント MD とか、まあ細かい話にはなってしまうんですけど、 AI が起動してから調査して何かこうタスクを完遂するまでの、環境っていうのを整えてあげるっていうのは、うん、まあまさにやっているところ、まあ工夫しているところはあったりすると思ってて、例えばそれが今言ったエージェント MD に細かくある程度ルールを書いておくとか、まあ、あとは、
うん、スキルとかね、
スキルとか、まあ、あとは MCP とか、まあ、そのコンテキストエンジニアリングみたいな文脈として環境を作ってあげて、うん、AI にどうやって知識を投入して、うん、なんか AI がその自然な流れとしてなんか行き着く先が正しい実装にあるように、まあいろいろ工夫とかしているけど、まさにそれが、まあ、用法でいうところの、なんだろう、箱の位置を変えてあげるとか、なんかそういう話
だ。そう。だからなんか、コンテキストエンジニアリングは、実はエンバイロメントエンジニアリングに内包されてる、一機能の一つに過ぎないって思った方が、なんか、こう、環境整備なわけじゃん。
はいはいはい、
いちごがどう育つかっていうののためにハウス栽培しようかみたいなとか、けどいちごのその生育には直接的には手をかけれないから、なんかみたいなことをまあするわけで、ハウス栽培しようとか、あ、じゃあなんか土になんか設置しすぎたら菌が来て病気になりやすいからあげとこうみたいなとか、まあ効率とかも含めて全部考えてやると思うけど、だから基本的にはなんか AI をこう取り囲う環境をこうエンジニアリングしていくみたいな、エンバイロメントエンジニアリングみたいな一環の中に、その中でコンテキストエンジニアリング、コンテキストがうまく渡らないよねっていうのが今 AI 上、 AI 開発上では課題として顕在化してるから、みんなコンテキストエンジニアリングをしてるから、そこが完全になったら多分次のまた課題が出てきて、でそれはなんか常にこう環境の整備であるっていう、
いやその呼び方すごくいいな。コンテキストエンジニアリングってつまりはこう AI が動くためのその判断材料を、まあ、とか知識を与えるものだと思ってて、うん、エンバイロメントエンジニアリングにすると多分、うん、その何か問題が起きたものを AI に知らせる、例えば今だとリニアとかが、うん、問題を見つけたらイシューを自動で発行してくれるとか、まあ、いろいろこう、
うん、
そういうのもできてきてるけど、なんかそことか、あとはレビューとかですもんね。GitHub とかにレビューを投げた、PR、プルリクエスト投げたら、レビューが自動で回るサイクルを作るとか、なんかそこもこう包括して、AI が自律的に改善を進められていく環境を整えるっていう意味では、なんかそのコンテキストエンジニアリングの枠を超えて、エンバイロメントエンジニアリングみたいな概念っていうのが、確かに、すごくこう、しっくりくる。
まあ、しっくりくるよね。
そう
。っていうのをね、なんかちょっと羊深いところにちょっと訪問したい、
北海道に行ってそんなこと考えてたんですか。
そうだなと思って、いやけどだからそう、なんかこう AI 駆動開発ってなった時に AI に完全に任せるっていうのはなんか若干違和感を感じてたね、うん、AI にもっと任せなよっていう一方で、うん、完全に任せるのは違うなっていう頭は僕の中にもあって、それは環境整備を、そのだからまあ生産物、最終的な生産物、まあ羊、あの羊飼いだったら羊肉、羊乳っていう生産物に対して人は説明責任を取らないといけない。 AI 駆動開発で言うと、そこに出来上がった行動をこれ AI が勝手にやったからっつって、それで責任放棄にはなんないわけで、なんかそうした時になんか任せれる環境をどう整備していくかみたいなのを、まあ、考えた結果、任せれるようにならないといけないみたいなのが本質なのかな。こう任せないといけないじゃなくて、任されるようにならないといけないみたいなのがなんか本質なのかな。
まあでも環境をデザインした結果、なんかなんでそういう成果物になるのかっていうのは、多分まあ農家さんとかも、例えばこの羊のミルクがなんでこんなにまろやかなのかっていうのは、ま
あ、そう説明できる。
土壌が違いますよとか、餌が違いますよとか、
うんうんう
ん、なんかストレスがとかいっぱいあって。
だからいい羊乳を作るためにさ、ハーブセラピーとかやってたりするよね。
ああ、そうなんだ。ハーブセラピー。そうそう、羊にハーブ食べさせるの？かがせるのかな？
かぐなのか、まあ食べさせるも言ってたかな。食べさせる。 そう、なんかちょっと混ぜ込んでみたいなとか、なんかそういうのちょっと調子悪そうなやつがいたら、そういう風に食べさせてみたりとかみたいな、
うん、なるほどね。でもなんかあれですよね、なんか今までその AI とコーディングをやるってなんか機械にさせてるのが、うん、まあなんか僕の1年ぐらい前の感覚だったんですけど、うんうんうん、なんかより最近体感を得てるのはなんか生き物と対峙している感じ、
そっちの方がなんか自然よね。生き物と対峙して、うんうん、生き物の振る舞いってこういう風に言ったらこうなるかもしれないとかを見ながらやるみたいな、
うん
うんうんうん、
なんか山ちゃんもよくね、その人間の世界に当てはめて考えると AI ってこうだよねみたいな、よく言ってた話も、うんうんうん、多分それと近いというか、それの、うんうんうん、まさにベースになってるのかなと思ってて、うんうん、じゃあその AI の振る舞いっていうのがなんか人間の社会に落とし込んだ時に、まあ、まさに今言ってたように、うん、こう言ったらこう振る舞うよねみたいなのをとにかく溜め込んだりして、うん、じゃあそういうのに対してどうアジャストするかっていう話になってくる
んだ、うんうんうん、そう、自分の思う通りに AI が自然と行くように導く環境づくりをどうしていくかみたいな感じの、
そう、まあ確かに、まあでもね、一方でこう今ね、あの主戦、まあ実際にこう企業とかでエンジニアリングをしている、まあ、IT エンジニアの人たちっていうのはやっぱその環境をデザインするのにある程度のこう制約を受けていたりするというのも、まあ多分ギャップがあって、
ジレマ的ね、うんうんうん、
そうそうそう、例えばそれこそクロードを使う、クロードコードを使う一つにとっても、あの、うん、パーミッションをこうクロードに全渡しできないよねみたいな、うん、結構、うんうんうん、ガチガチでやんなきゃいけないよねとか、
うん、
まあなんかそういうのもあってなかなかそこにスイッチするマインドとしてもそうだし、うん、で結局制約があると AI ってその認知できる幅、まあ、それはどっちかというとコンテキストエンジニアリングっぽい話なんだけど、例えば本番のデータベースとかテスト環境のデータベースに、エンジニアじゃない AI がアクセスできないとなると、うん、やっぱりこの判断の質っていうのは低下するし、なんかそういうところで AI を使っていると、どうしても AI ってそんなになんか性能としては良くないって感覚を得てしまうと思うんですよね。
うんうんうんうんうん。
だからやっぱなんかエンジニア一つとってもこう環境でどれだけ性能が AI が出せるかどうかも認知っていうのが結構ギャップありそうだなっていうのは感じ
ます。まあそう、それはそうだと思う。モデル一つとってもそうだし、うん、情報にアクセスできるみたいなのもそうだし、なんか試しにやってみようみたいな質問がオープンクエスチョンだったらね、
うん、
なんか多分正しい答えは返ってこないというかみたいな感じになって微妙みたいな感じになるし、だからなんかその時に依頼した一番初めのファーストインプレッションで依頼した物事によっても多分評価が揺らぐから結構難しいところはあるし、まあ、やっぱまあだし、なんかそのね、今までこう自分たちで蜂蜜を生成できてたところから AI に完全に任せるみたいな感じの、うん、まあその頭の切り替えみたいなところも結構なんか難しいところもあるよね。もうだからか、うん、まあ環境が
本当に難しいです。
うん、
いや本当に難しい。あの見てしまうし止めてしまいますからね、僕も。あの、うんうん、AI がちょっとでも違うなって動きをしてた時に、いやそれ違うんじゃないのって言ってしまうんですよ、
うん
うん、まあ、で最近はまあそれは違うんじゃないのもそうだけど、まあ、じゃあなんでそれが間違った判断したのかなっていうのに立ち返って、うん、じゃあそれを先回りしてそういうミスをしないようなまあ策を講じていこうっていうのは、うん、まあ AI を使う上では重要ではあるんですけど、で、うんうん、まあそういうふうに振る舞うように僕自身もこう気をつけてはいるんですけど、まあ、やっぱりこう、うんうん、エンジニアとしてなんか一定こう制約がある中でやってるとどうしても料理人の振る舞いというか、まあ、
まあね、これまで確実に美味しい料理を作らないといけないっていう前提の上で、
ねう
ん、
そうそうね、
だからなんか社会の認知そのものが変わらないといけないんだなっていうのは、うん、まあ一個あるね。なんかその、自然現象なんだと捉えて、まあその環境には介入できない、まあ、むしろなんか触れないぐらいの方がなんかそっちの方に寄せれるというか、自分の策頭を、うん、
まあ確かにそうですね。まああとはあれですよね、今話してたあのその制約があるっていうのを多分セキュリティとか、まあ、権限をどう渡すかって話だと思うんですけど、うんうん、そこをなんか AI が触ってもいい環境づくりっていうのをまた考えていく、
うんうんうんうん、
それはそれとして考えて、それをベースとしたエンバイロメントエンジニアリングをしていくっていうのをまあ多分やっていくべきなんでしょうね、きっと。まあそれは環境変数を除いても全然問題なくするように、環境変数は例えば、全くこう影響が出ないものを用意してあげるとか、まあローテーションをするとか、まあいろいろあると思う。まあ細かい話で言えばあると思うんですけど、なんかそこからだったり、あとはそこに対する技術的な進歩が多分今後起こってきそうですよね。どうやってサンドボックスの環境を作ってあげるとか、
うんうんうん、
まあでもエンジニアの人たちは多分結構そのジレンマと戦ってる気がしますね。
うん、うん、戦ってるよね絶対、
うん、戦ってるし、まあ場合によってはもうやっぱ人間じゃないと無理なんじゃないかって思ってる人もまだまだいるんだろうなって、まあなんか、
うんうんうん、
感じますね実際に、
うん、うん、まあそう、そんな気づきがあったんで話したらなと思って話しましたって感じですね、
はい、うんうんうん、
ちょっとね最近だとあの UIUX のねレビューをしてくれるみたいな、はい、ちょっとスキルを今ちょっと裏でちょこちょこ作ってたりとかして。
あ、そうなんですか。
そう、なんかそういうなんか自分ではできないことをやっぱ、うん、なんかできるようになっていくと、うんうんうん、もっと任せやすい。だから、うん、自分よりも品質が低いと思ってるよね多分止めちゃうのは、
う
んうん、
そうだね、
自分たちがやっぱ品質が高い状態まで持っていけるポテンシャルは AI にはもうすでにあると思うから、それを引き出して、うん、いやこれ自分じゃ作れねえわみたいなやつを常に出せるような環境作りみたいなのを、
うんうんうんうん、
していけるとなんかかなり強いんだろうなっていう、なんか効率化のアイテムとして考えない方がいいんだなっていうのが最近のちょっと学びかな。なんかなんかキーワード選定とかもさ、なんかあのまあちょっとうちの社内のメンバーでね、なんかその、
うんうんうん、
記事のキーワードをこういろいろ頑張って考えてもらってみたいなのをしてもらってたんですけど、なんで AI 使わないんですかみたいな話を僕がして、で、うん、なんかこれはなんか効率化した方がいいから、ちょっと AI でうまくなんかできるようにしてくださいってお願いして、で、うん、そのお願いしたタイミングでは、まあ、効率化のためのお願いだったんですけど、
うんうんうん、
最終的に出来上がったものっていうのは、その日エンジニアのメンバーがやってなかったような手法を取って、うん、さらに高精度なキーワードを選び抜くっていうようなものを作ってきたんですよね。
いや、そうなんだ。
そう。そう。で、その、だから、こう、効率化じゃないよね。もう、レベルを上げたみたいな感じになってて。
はいはいはい。
そう、だから、レベルを上げるアイテムとして、こう、使っていくっていうのが結構一つ。
確かになぁ。
うん。
まあ、AI を使うことによって、まあ、人間って結局、認知の幅に限界があるし、うん、まあ、あとは、うん、体力的なその考え抜く体力もまあ限界があるし、あとはまあ普通に判断ミスをするっていう多分前提があって、なんかそう考えると、じゃあどう考えると考え抜くといいのかみたいなのを AI に適切に渡しさえすれば、なんかより人間よりも数段レベルの高い品質のものが、多分その道中ではもちろん人間よりも劣化した品質になることもあると思うけど、ちゃんとそこを磨けば出てくるみたい な、
うん、
なんかそういう話なのかな、
うん、まあそうな気がする、
うん、
そうっていうところが結構なんか大事なところなのかなって、なんか考え方の違いとしてね、そう、なんかそもそも、はいはいはい、自分のやってることを自分と同じレベルで効率化しようと思わない方がいいという、むしろなんか自分の知らない知識を調査したりとか、むしろ AI がもうすでに学習していて持っていて、 それを携えて自分の今のこのやりたいこと、うん、目的を格上げしてくれる存在として、しかもさらに効率的になるみたいな存在として、なんかうまく使っていく方がなんか AI 活用って進みそうだなって。なんか効率化だけだとなんかめんどくさいじゃん。
はいはい、まあまあそうそうだね、うん、いやでもこれ結構難しいのが、多分聞いてる人も本当かなと思ってる気がするんですけど、やっぱなんか、うん、AI って本当にピンキリというか、その AI を使ってめっちゃいいアウトプットが出るときと、
うんうん、
なんか自分でじゃあなんか、じゃあその AI、例えばだけどこうクロードのコワークとか使ってパワポを生成しましたって言った時に、めちゃくちゃこうパワポの生成のその精度が高いというか、まあいいパワポがアウトプットで出てくるじゃないですか。あれってい
う
のはそんなに努力しなくても、なんかちょっとこう AI に効率化の一環でパワーポイントを作らせましょうっていう風に気持ちでやってみると、まあすごくいいものができました。じゃあこの期待値で、じゃあ他の作業も AI に任せようと思ってこうやってみるじゃないですか。でそれが、うんうんうん、例えばそれこそまあキーワードの記事選定とかもそうだと思うし、なんかコードの生成とかもそうだと思うんですけど、
うん、
なんか自分でなんかそうやって取り組もうとすると、なんかめっちゃしょぼいアウトプットが序盤出がちなと思うんですよね。なんか僕は結構そこで、うわなんかダメじゃんみたいな、なんか一回夢は、なんか他の事例とかで一回こうパッて夢は見たりするんですけど、はいはいはい、実際自分の業務とかでやってみると、なんかそれはうまく使いこなせてないとか、まあそれは使ってるモデルが、まあ無料でやってるからとかいろいろあると思うんですけど、なんかそんなに精度でなくて、はいはいはい、そこに向き合って精度を上げていくっていう取り組みを、なんかこう、はい、インセンティブ的に得られないというか。
なるほどね。
いうので、
まあ、結構だるいし、だるいしっていうか大変だし。
そう。だからこそこうやって、よしこう自分にはできなかったパフォーマンスの高い AI の活用ができたまでたどり着くのに結構まあ遠かったりして、まあ、挫折する人も多いんじゃないかなみたいな。
なるほどなるほど、確かに
感じます。
マインドセットの問題なのかな。
うん、ああ
なんか
というと、
僕はなんか AI がちゃんと動かなかったらもう僕のせいだと思ってるんですよね。
はいはいはい。
そう。だから AI がちゃんと動くまではできるはずだっていう前提を持ってやってるっていう、なんかそこがちょっとでも不信感があると、なんか多分行き詰まるというか、やんなくなる、うん、だって、そうだ。だから僕はもう圧倒的に自分よりも AI の方が優秀だと思ってるんですよ。もう心底そう思ってるですけど、最近その、はい、なんかうちの社内のねメンバーと喋ってて、実は最近まで僕がこんなに AI はもう僕よりも頭いいしすごいみたいな言ってるけど、言っても人間より頭悪いっしょって思ってたって言ってて。
ああそうなんだ。
そう、
はいはいはい、
そこのなんか信じてるかどうかの差は結構ありそうだなっていう。そうなんか
確かにそうなんですよね。
うん、自分より頭いいやつができないってなったら、もう自分の伝え方が悪い以外のさ、なんか改善策は見当たらんわけでさ
そうだね
そう、うん、そうけど、ちょっとでも自分の方が頭いいと思ってたら、あ、やっぱ自分にしかできないものなのかって思って、
はいはい、
いつも通り自分でやるみたいなことに戻っていくみたいな感じで、
うん、いやそうなんですよ。だからやっぱそこのまさにそうだね、マインド変えていかないと結局自分でやっちゃうに戻るんですよね、
う
ん、
そう。でそれで言うと、多分容乳を作るとかは羊にしかできないから、人間は割り切ってできるとかやっていくわけですよね
あ、確かにね、はいはいはい
そう、だから非エンジニアだった人の方が多分 AI 活用はやるんですけど、非エンジニアの人はそこの環境整備の仕方が、うん、まあ容乳、まあなんだろう、まあ羊に例えると容乳を作ったことないのに環境整備なんかどうしたらいいんだみたいな状態に陥ってるんだけど、うん、けどエンジニアの人は自分でも容乳を作ったことがあるから、そのハウみたいなところを知ってるから、より高度に環境整備ができるはずだという期待値を持って、まあ、僕とか非エンジニアの人は、うん、多分エンジニアの人に環境整備を依頼するみたいな、
うん、
構図が多分生まれると思うけど、そう、まあ、けど エンジニアの人は自分でやった方が早いし、自分でやった方が高精度だからなかなかそこまではいかないみたいな感じになって、まあ、ここでもちょっとジレンマが生まれるみたいな。
まあそうだね、
うん、なんかみたいなのはあるのかもしれないね、
うん、多分エンジニアとして容認の話をされたら、なんか工場で自分がこう科学的に生成した方がなんか美味しくてなんか高品質のものが作れるみたいな、うん、た例えばこう考えて、うん、でもそれって自分が手を動かして実験室でこう合成してないと美味しいのはできなくて、うん、でもそれを一歩引いて動物にやらせるだけで24時間も生成されてるよねみたいなところまでやっぱ、うんうん、なかなかこうね生きにくいっていうところがある。一方でやっぱそれをやんないとそのスループット、まあ、トータルでのスループットは多分 AI にやらせるのが圧倒的に高いって前提、かつまあ、うん、今の山ちゃんの話もそうだけど、その AI の方が人間よりも頭がいいっていうベースに立った時に、もうなんかスループットも最初、うん、なんか24時間動かせて高いで人間よりも頭がいいっていうんであれば、もう AI に全部やらせる前提でどう環境をやったらいいのかって考えなきゃいけないっていうのは、まあまあまあ本当にそうで、まあ、そこにどう自分がマインドとして追いついていくかなのかなみたいな気持ちはあります、
うんうんうんうん、まあそうやね。まあなんか、
うん、
そうだから、まあなんだろうな、その科学的に、まあ、さっきの阿部ちゃんのお話でいう科学的にニューを作るみたいなんで言うと、おそらく人々が求める羊乳の味とは違うから、うん、そもそも違うちょっと違うから、はい、まあ違うなーとかも思いながらっていうのと、
あ、そう、
あ、まあちょっと多分なんかそのちょっと俺がその 農家さんとかそういう話を出したからだけど、まあ環境というか自然物を取り扱うっていうイメージで AI と対峙した方がむしろ自然なのかもしれないということを言いたくて、だから羊乳を、羊に羊乳を、まあ、まあそれは羊乳っていうから羊から出てくるんだけど、まあ超効率的かと言われると、だから効率じゃないよね多分その、あのだから羊飼いの人が羊に乳を出してもらうっていう行為は効率ではなくて、羊から出る乳が例えば好きで、そこからしかもかさらに出来上がるチーズっていうものが好きでやってるみたいな感じだから、だから効率とはちょっと似て非なるもの、そう、外部化してなんか工場とかみたいにこうなんだろう、生産を外部化してるって感覚じゃなくて、そこでしか 出ない味を作ってるみたいな感覚があると思うけど、なんかそういう感覚までいかないといけないのかなみたいな、うん、ちょっと思った、今の阿部ちゃんの話を聞いて余計思ったかもしれない、その単なる効率化じゃないなって思って、
はいはいはい、
うん、だから外部化って捉えると、外部化、外注する先と捉えると、阿部ちゃんのその言ってたその合成して乳っぽいものを作るみたいなとかで、より効率的にみたいな話だけど、なんかそもそも効率じゃなくて、AI にこういう環境を用意したもとでやってもらうと、より高品質で自分の求めるものが出てくるっていう状況をいかに作るかみたいな、なんか、こっちの頭でやっていく方が、なんか、真理に近づきそうだなって、なんかちょっと。
ああ、なるほど。
効率化じゃないって感じ
だな。そういうことね。なんかだから、あれかな、まあやっぱ自然の生成物であるからこそ、さっき言ったその、羊の乳であるからこその良さみたいなのが多分ある種、ブランドにもなるというか、って考えると、まあその環境でもってそういう良さを引き出すっていうのが、まあまあ養乳をしている人たちのそのやってることで、まあ AI との向き合い方も、まあなんか AI にやらせるからの良さみたいなのをどう引き出すかっていうのを考えるべきなんじゃないかっていうようなイメージ
な。ああ、そうそうそう。なんか単なる効率化で、自分が今までやってきたことを効率化するっていう頭じゃちょっと足りないのかなってな。
まあそう、
確
かに。なんか若干自分の中でも一個ジレンマというか、確かにそれはそうなんだが、まあシステム開発って割ともうすでにあるような、なんだろう、パターンとかをひたすらこう、どう組み合わせるかとか。どう標準的な仕様に載せるか、それ例えばジョットトークンとかオーオースみたいな、その業界標準とされた仕様にどう載せるかみたいな話もあったりして、 なんかそうなるとなんかどっちかってパターン、なんか効率化というか、なんかそのパターンにどう、こう、うん、当てはめるかみたいなことをこうやっぱ細かく考えがちではあるかなって、うん、なんか、
はいはいはいはい、
味のそのどう AI の良さを引き出すかみたいな、そうちょっとレイヤーが、うん、なんか僕は今まだごちゃごちゃしてるんだろうなっていうのを聞いてて感じたな、はいはい、逆に。
まあ、うん、俺もまあまだ多分ちょっとごちゃごちゃしてんねんけど、まあけど、うんうんうん、多分なんかこの AI 活用っていうのはなんかそのまあ AI 駆動開発、システム開発という文脈においてもそうだし、仕様書作りっていうところに落ちるとまたちょっと違うかもしれないし、うん、デザイン作りとか、うんうん、あと文章を作るとか、まあいろんななんか使う文脈によって全然違うから。今ちょっと全部ひっくるめてでちょっと話しちゃったからちょっとぐちゃぐちゃしちゃってるかもしれないけど、まあそう、まあけどとはいえ、うん、その自然物として取り扱うみたいな視点で、うん、はいはい、やっていくのが、いやもちろん介入が可能なんで、システム開発はもともと人がやってきたものなんで介入が可能なんで、そことのバランスをどう取っていくかみたいなのが結構重要な視点になってきそうだなって。で特になんか AI に預けられきれないみたいな思ってるエンジニアの人がいたら、なんかそういう視点を持つとなんか一個ブレイクスルー起きそうかなって思ったっていうので、ちょっと話してみたかったなって思ったって感じですね。
はい、いやでもいやすごく鍵となるようなマインドだと思いますよ、この環境をエンジニアリングするっていうのは。まあもちろんその、うん、まあ、システム開発って、まあ、千差万別でそういうAI のエラーを許容できるようなシステムもあれば、絶対にもう想定通りに動かなきゃもう大混乱のもとになるみたいなのもあるので、うんうん、まあ全てが全て適用できるわけではないような気もするんですけど、
うん
う
ん、
まあけどまあ AI を使ってどう今後開発を推し進めていくかっていう一つのマインドになりそうですよね、
うんうん、まあそんな感じでした。はい、羊農家さんのところでのお話でした。
はい、
はい、じゃあこんなもんすかね。
はい。
はい。じゃあ、本日もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。今回はですね、まあ、AI 駆動開発をする上での、まあ、考え方みたいなところに、まあ、ちょっと少し気づきがあったので、まあ、それの、シェアとして、取らせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい。もしこのポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。